24ページ、ハテナの相談室、お気軽にご相談ください。秘密厳守。消費生活相談、月曜日、日生住民センター、水曜日と金曜日、役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと、13時から16時まで。消費者ホットライン、電話188、いやや、最寄りの窓口につながります。問い合わせ、消費生活相談コーナー、電話 766-1110。 法律相談及び行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談、1人30分間。17日月曜日、13時30分から16時30分まで、日生住民センター、電話受付、3日8時45分から、先着6人。行政相談。普段の生活で困っていることや、行政への意見、要望などに対してのアドバイスや、相談窓口の紹介など、17日月曜日、13時30分から16時まで、日生住民センター、以上問い合わせ、企画政策課広報戦略室、電話 766-8707。 農業者年金相談及び農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入・受給に関すること。3日月曜日、10時から12時まで、役場相談室。農地流動化相談、農業経営規模拡大や農地の貸し借りなど。17日月曜日と24日月曜日、いずれも10時から12時まで、役場相談室。以上問い合わせ、農業環境課、電話 766-8709。 母子不死相談及び一人親家庭等特別相談。母子不死相談、兵庫県母子不死自立支援員による相談。相談、完全予約制。役場相談室または宝塚健康福祉事務所。なお、電話相談可能。月曜から金曜日、9時から17時まで。一人親家庭等特別相談。弁護士による裁判を前提とした法律相談、オンライン。11月17日木曜日、9時から17時まで、役場宝塚健康福祉事務所、電話受付27日まで。いずれも問い合わせ、阪神北県民局、電話 079761-5176。 児童 DV 相談、家庭児童相談員による18歳未満の子どもや配偶者などからの暴力などに関する相談。電話、来庁、月曜から金曜日、9時から17時まで。役場相談室。以上、母子不死相談、一人親家庭等特別相談及び児童 DV 相談、すべての問い合わせは子ども課、電話 767-7477。 障害者・障害児相談、障害者・障害児の生活と就労に関する相談・支援。常時8時45分から17時30分まで、 UI センター。問い合わせ、障害者相談支援センター、電話 766-5444。 教育相談、学校・日常生活や学業・進路・心身の悩みなど。来所相談、予約がいります。火曜から金曜日、9時から17時まで。電話相談、月曜から金曜日、9時から17時まで。問い合わせ、教育支援センター、電話 765-2065。 心配事相談、民生委員による生活全般の困りごと相談。11日火曜日、 フラットムツセ、18日火曜日日生住民センター、25日火曜日 UI センター、いずれも10時から12時まで。問い合わせ、民生委員児童委員協議会、電話 764-5814。 障害者相談、当事者団体の相談員による身体・知的・精神障害者の相談、20日木曜日13時30分から15時30分まで UI センター。問い合わせ、福祉課、電話 766-8701。 人権相談及び虹色相談稲川。人権相談、日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談、12日水曜日、13時から16時まで、フラットムツセ。虹色相談稲川、性的マイノリティの悩み、パートナーシップ、宣誓制度など。電話相談、12日水曜日、9時から12時まで。電話 080-3434-8107。 以上、問い合わせ、人権推進室、電話 768-0217。 高齢者福祉相談及び青年貢献相談。高齢者福祉相談、介護・高齢者福祉に関する相談、平日8時45分から17時30分まで UI センター、訪問相談可能。青年貢献相談、青年貢献制度に関する相談、1人60分間、21日金曜日10時から12時まで、17日までに申し込み。以上、問い合わせ、地域包括支援センター、電話 764-5812。 外国人生活相談、日本語を母語としない人のための相談窓口、翻訳機を使います。月曜日から金曜日、8時45分から17時30分まで。ただし、事前にメールで連絡してください。メールアドレス、国際、KOKUSAI、@town.inagawa.lg.jp。 問い合わせ、地域交流課、電話 766-8783。 25ページ、ときめき。今、この瞬間輝いているあなたを応援します。宇都宮かなたさん、14歳、白金。清涼中学校2年。コナミスポーツ本店、西宮所属。オリンピック出場を目指して。僕が体操を始めたのは6歳の頃、幼稚園の友達と一緒にスポーツセンターの体操教室に参加したことがきっかけで、近くのクラブチームに入りました。そこで基礎を学び、さまざまな種目を練習していくうちに、個人総合に挑戦したいという思いが芽生え、小学2年生の時からコナミスポーツ本店西宮に通い始めました。体操には、床、つり輪、あん馬、跳馬、平行棒、鉄棒の6種目の演技があります。これらの総得点で競う個人総合は、多くの種目でいろんな技に挑戦できるのが楽しいところです。しかし、練習や試合で怪我をしてしまうこともあり、何度も骨折して体操ができない時期もありました。復帰してからも、また怪我をしてしまうのではないかと不安な気持ちになることもありますが、練習量を増やして成功するイメージをしっかり持つことを大切にしています。体操をする上で悩むこともありますが、そんな時にいつも支えてくれているのは父です。父はずっとラグビーをしていて、僕が体操を始めるまでは体操のルールを全く知らなかったそうです。でも週5回の練習に車で送ってくれたり、 試合の時に動画を撮影して一緒にチェックしながら反省会をするなど、いつの間にか僕よりも体操が詳しくなっています。また自宅に手作りの練習器具を設置してくれるほど熱心に応援してくれていて感謝しています。練習を重ね、小学5年生の時に県予選を勝ち上がり、全国大会に出場することができました。初めての全国の舞台では地区大会と比べて周りのレベルの高さを痛感しました。翌年も全国大会に出場できましたが、中学1年生の時は県予選で敗退してしまいました。これまで体操をやってきて一番悔しかったのはこの時です。体操は技の難度と完成度の合計得点で順位を競います。もっと難度の高い技ができるようになりたいという気持ちが強くなり、予選敗退からの1年間は6種目をすべて見直し、新しい技にも挑戦してきました。昨年のリベンジで挑んだ今年の夏、県大会と近畿大会を勝ち進み、2つの全国大会に出場することができました。いずれも21位の結果に終わりましたが、これまでの練習の成果が発揮でき、自分らしい演技ができたので良かったです。着地が決まった時に聞こえてくる歓声や拍手は、体操をしていて嬉しい瞬間です。これからもさらに難度の高い技を練習して、来年は上位入賞することを目標に頑張ります。そしていつか体操を始めた時からの憧れである内村航平選手のように、個人総合でオリンピックに出場することが僕の夢です。ときめきの掲載希望者団体を随時募集中です。詳細は町ホームページ募集情報より、 QR コードあり、申し込み問い合わせ、企画制作課広報戦略室、電話766-8707